はい。6月も20日となりまして、もう夏も近づいてまいりました。こう蒸し暑い日が続いております。それでは今日は私の父鳥谷新一郎の私の城崎から新しいところを読んでまいります。理想の旅館と青嵐亭。どんな基準で旅館を選んだらよいかと言いますと、部屋数が15ぐらい、木造建てを目安にすると良いと思います。部屋数は少ないほど、宿泊料も高いほど良いに決まっていますが、あまり高すぎては手が届きません。部屋数と宿泊料等を勘案されると良いでしょう。私の長年の夢は、彦根にある由緒のあるお屋敷で、5部屋しかない八景亭という宿がありますが、そこへ一遍話の種に泊まってみたかったのです。運よく平成7年にその夢が叶いました。その宿は江戸時代の建物で、ごつい上に古めかし、宿泊する部屋は10畳の二間続きです。小高い丘には茶室もあります。宿の亭主は井伊さんの付き人だった竹中さんという方です。財産を持つと大変ですので、井伊さんは全部死に寄贈なすったそうです。しかしその宿だけは竹中さんが経営をなさっています。夜になったら食用帰りが、と泣き出すし、朝は4時頃からバサバサ、バサバサと白鳥が羽音を立てます。寝られずに部屋の障子を開けてみると、池の上に部屋が突き出ています。こんなとこで寝られるのかなとつい思ってしまったほどです。部屋にはテレビはありませんし、鏡台も蓋の裏が鏡になっているという箱型の時代物です。似たような宿が松江のそばにもあって、その宿は八雲本陣という名前です。享保年間に建てられた母屋は重要文化財に指定されています。上坂六郎次先生、長沢明さんたちと平成4年に一緒に泊まったことがあります。もともと本陣だった建物で部屋は10室ぐらい。応接室は2本まで、いかにも古めかし、空いている部屋を見せてもらったら、松江のお殿さんの本陣に向けて、行列の酒ぶれからの名前がずらりと書いてあるものが額にしてある。大正天皇の書もあるといった具合です。大正天皇、昭和天皇もお休みになっています。その建物や飾ってある書や調度品を見てびっくりしてしまって、上坂先生とも相談の上、ここのご主人に面会を申し込みましたところ、ご主人は山陰中央新報社の社長さんで、明日は日曜日ですから皆さんのご案内をさせていただきましょう。まだ帰宅しておりませんので、帰りましたらその旨を伝えます、とのこと。次の日はご主人である小畑修介さんから宿の歴史などの説明を伺い、その後車で20分ほどのところにある別荘、小畑山荘に案内され、池を望む茶室でお茶をいただきました。その山の下には、修古後館がありました。今日はここまでにしまして、次回その続きを読んでまいります。